こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、もう、ご帰国したばっかりの向井先生ですけど。
そうですね。3週間ぐらい上海にいたんですかね。はい。
で、今戻ってきて、
そうですね。今戻ってきて、はい、収録してお
りますんで。
はい。
一言ぐらい、どうですか、上海は、最近は。
ああ、暑かったですね。
ああ、でも、東京も暑いでしょ？
東京よりちょっと暑いんですよね。
あ、でもそんな暑いんですね、や
っぱ。はい、2、3度高、暑いかなっていう感じです、
ね。
はいはい、
そりゃ、すごいですね。
暑い。
湿度も結構。
湿度も高いですね。東京並みか東京より高いんじゃないかな。
だとすると結構えぐいですね。
いやー、結構きついですね。
じゃあ少し過ごしやすいところに帰ってきたぐらい。
ああ、ちょっと涼しいなと思いましたね、着いたら。
マジ、今東京はですか、
はい、はい。
初めて聞いた。そうですか。
ああ、ちょっと涼しいなって思いましたね。
もう、まあね、ちょっと上海レポートもね、また近々やっていったりできたらなと思いますが、はい、今日はですね、ちょっと時事的なね、はい、面白いというかね、はい、今までにない日本のね、お話がありますので、ちょっと日本の話したいと思いますけど。
はい。そうですね。はい。
ご紹介いただきます。
はい。6月25日にですね。
はいはいはい。
いわゆる、キャバクラ勤務の女性に、東京地裁が2000万円の未払い賃金の支払いを命じる判決を下したと。うん。こういうニュースがありました。
向井先生のね、お口からキャバクラって言葉が出ると、なんかあんまり、はい、あんまりね、そういうと、そういうっていうか、なんか、好き好んで行くイメージないんで、
ああ、行かないですね。
言葉が浮いてて、なんか、ドキッとしますね。
いやー、行かないですね。
来ないですよね。
そうですね。
まあ、行く行かない話はちょっと置いといて、そういう話ではなくて、はいはい、今日は、そのキャストの方々が、未払いってことですか？
未払いという、そう、未払いというより、私は労働者だったんだと言って、
認められたの？
そうですね。割増残業代を請求したみたいですね。
いわゆるキャバクラと言われるような業態の中で雇用契約をしていることってあるんですか？
いや、ないと思いますね。
それが認められちゃったってことですか？
初めてだと思いますね。
結構、だから、業界だったり、派生しそうな業界においては、結構びっくりな話ってことですね、これ。
まあ、相当、衝撃が走ったんじゃないですかね。
はあ、はあはあ、はい。そういうことですか。ちょっと少しずつね、受け止めと中身の話していきたいですが。ただ、なんか、詳しくまだ、出てないんですよね。
詳しく出てなくて、まあ、本当に新聞記事も、もうほんと触りだけしか書いてないですね。
おお。で、うん、今、地裁で判決が出たんですか？
地裁で判決が出ましたね。
じゃあ、ここからまた、上告へとっていう流れはあり得るんですか？
あり得るけど、和解するんじゃないかなって気がしますね。
あ、そうですか。
うん。
やっぱりそうなると一つのケースができちゃうんですね。
うん、残ると思いますね、これ、先例としてね。
ほうほうほうほう。うん、ちなみに向井先生としてはちょっとどのようなご解説を？
いや、でも当たり前だと思います。
ああ、そうですか。
はい。はいはい、はっきり言って、労働者みたいな人が多いと思いますね。
ああ。
うん。本当にプロの、まあ、夜の世界で働いてる人って少なくって、まあ、なんだろう、アルバイト、的な感じの人が多いんで、
はいはいはい、
まあ当然だろうなって思いますし、まあお店もまあ店に来るのをすごく罰金とか罰金だったり
なん
だ、
罰金なんて当たり前のね、文化のイメージありますよね。
罰金が多いと思いますね。だからもう、それは争われたら負けるよなっていうのが。
はいはいはい。
はい。別に不思議に思わなかったですね。
まあでも今まで業界としては、争うようなことにならない、こう、 空気感と、
うん、
関係を ね作りながらやれてたところが、まさかここに風穴が開くなんてって感じのタイミングってことですね。
ね、まあやっぱり今、まあ、昔と違って、昔はやっぱりこういうトラブルになってもお金でもみ消してきただと思います。あとは、まあ、
力と。
うん、あと暴力団の人使ったりとか、
うんうん、
だからそういうことをやらなくなったっていう、まあその業界もこう、何ですかね、法律にのっとってやるようになったっていう、逆に言うと、まあ、そういうあの流れもありますよね。
だ普通の一般的な、なんていうんですか、業界になってきたがゆえに、
当然
労働法の話も入ってくるタイミングだろうと。はいは
い、だから、うん、むしろ、反社の人とかが関与してない会社とかが増えてんだろうなって思いますね。
あ、なるほど。
うん。昔キャバクラ関連のユニオンの方とお話したことあって、
キャバクラ関連にユニオンがあるんですか？
あるんですよ。はい、ある。それでやっぱり困るのは、なんかやっぱりその筋の方が出てきて、
うんうん、
話が全く通じないって言ってましたね。
ああ
、結局オタクらいくら欲しいのみたいな話になってで、連絡が取れなくなり、会社がお畳み、うん、いなくなるみたいな、そんな感じらしいですね。
は
で、その、依頼してる組合員の、まあ、男性だったり女性だったりするらしいんですけど、
うんうんうん、
彼らもいなくなっちゃうみたいな。
へ、
これはもう本当珍しいですよね。
事例が。
うん、珍しい。
ついに出たと。
ついに出たっていう感じですね。
ちょっと整理がてらなんですけど、
はい、
まず、普段、今までは、要は雇用契約ではなくて、で、契約上で言うと法的にはどういう契約なのが一般的だったんですか？
まず契約書はないはずと思います、
ね。まあ、多分そうですよね、
うん。うん。で、時給と歩合を決めて払ってて、で、出勤も口約束で、で、言う通りしない、お遅刻したら罰金みたいな。で、衣装代聞くみたいな、そんな感じじゃないですかね。
はいはいはい。
うん、
その仕組みって、法的に言うと何なんですか？
雇用契約ですよね、今。
いや、今の説明をすると雇用契約になっちゃうんですか？
なりますね。
要は、労働基準法上でいう使用者の指揮命令下で働いて賃金もらってる関係ってことでしょ？
そうですね、
っていうことですか？
はい。
あ、じゃあ、法的にはだから、労働者でしょっていう前提なんですね。
もう今の、もうまず来ないと罰金みたいな仕組みは、やっぱ労働者になりやすいですよね。
ああ。
うん。
ちなみに、本当に何年この番組やってるんだって感じなんですが、
はい。
罰金を科すっていうのは来ないと。
はい。
法的にはどういう解釈になるんですか？別に問題ないんですか？
罰金を科すのは、まあ、労基法上は違法なんですけど、
そうですよね。
まあうん、まあ、そもそも、まあ、労基法が適用されるには労働者である必要があるんで、
はいはい、
まあ、労働者がどうかなんだけど、要は、プロだったら、どうでしょう別に。
ああ、違約金的なものとか、その損害賠償的なもので支払うのは当然だよねとかってことですか？
あ、まあ、それもあるんですけど、まあ、本当のプロだったら、罰金っていりますかね。
ああ、そういう意味。そもそも論ってこと？
はい。
ああ、プロである以上ね。
だって。
確かにね。
うん。もう、それは、その人、プロとしてお願いしてるんだから。
ええ。
まあ、多少遅れたとしても。
はいはいはいはい。
そのプロとして仕事をして売り上げが上がればいいわけだから。
ああ。
罰金っていう発想がそもそもないわけです。
なるほど、なるほど。それはそうです、
ね。うん。
もっとでかい話の解釈でいくと、そうか、罰金を取ってるって時点ね。そうですね、う
ん。罰金を取ってるって時点で、もう、アマチュア、あとは、要するに、労務の提供。
うんうんうん。
若い女性が来ないと始まんないっていう、要は、
時間をそこに提供して。
そう、要するに労働力を提供してるっていう、はいはいはい、そういう解釈になるわけです。
なるほど、なるほど。
だプロだったら別に、まあ、なんだろうな。まあ、もちろんね、遅刻しすぎたりしたら問題でしょうけど、それで罰金を一律課すっていうのは、そもそもプロフェッショナルじゃなく単なるアルバイトとして雇ってんでしょっていうふうになりますわね。
はあ。
うん。
っていうふうになるので、じゃあ今回のように、
はい、
実際に、この方の論点は、
はい。
2017年から2022年、5年間にかけて、割増賃金を払っておらず、また税金と称して支給額の 10% を控除していたとされるという話になったということですね。
はいはいはい。
労働者なんだから、そこまでその請求権あるでしょうと。認めない。
まあ、そう、ちょっとこの税金名目がよくわからないんですけど。
今ね、まだ出てきてないと。
よくわからないんだけども、
うんうんうん、
まあ、要は、ほとんどの人はアマチュアなわけですよ。
なるほど。
プロの夜の仕事っていう人って限られるわけですよね。
まあそりゃそうでしょうね。
だから来てなんか喋って終わりみたいな感じですから、こうプロとして何かをやってるっていうよりは、まあアマチュアとしてなんかとりあえず来てもらってお客さんと喋ってもらえばいいやみたいな感じですから、
うんうん、
それは業務委託ではないですよね。
なるほどね。そうすると、そうか、10% 税金で、まあ普通に考えたら源泉徴収なのかなと思いますけど。
まあ源泉徴収のこと言ってんのかちょっとよくわからない。
どうなんだろうってところがわからないままか。ってことですね。
わからないけど。
だって労働者だとするなら、なおさらわけわかんないよねと。
ね、よくわからない。まず、まあ、やっぱり、仕事をしてる内容が、何回も言うけど、まあ、アルバイトみたいな感じだったんじゃないですかね。
でも、今の話を全部総括していくと、ほとんどのこのキャバクラと言われる業態で働いてる方って、
はいはい。
アルバイトっていう解釈になっちゃうから、これ全国、今後、みんな雇用契約前提の話が進んでいく可能性があるってことですか？
いや、そうでもないですね。
あ、そうでもないですね。うん、
要は、何百万稼いでる人とかは、うん、おそらくもう本当に、なんだろうな、保証みたいなほとんどなくって。
まさに業務委託的な。
売上連動
だと思う。あ、でもそのクラスの方はってことですよね。
そうですね。
それだけの稼ぎができてる方は。でもそうじゃない、普通に、ちょっとこう時給的に勤務して働いてシフト組んでみたいな人たちがでも多くいるじゃないですか。そこは今回こう事例が出てきたっていうことは波及していく可能性もあるってこと
ありますね。社会保険に入れとか、あとは、
そうなん
だ。社会保険に入らないといけないですよね。社会保険に入れとか、あと、まあ、源泉所得税、納税しろとか、雇用保険入れとか、まあ、なりますよね。ですね。まあ、そうだ。チーママみたいな人。
はい。チーママ。はい。まあ、プロ側の方ですね。今回で言うと。
は、業務委託でしょ
う、ね。まあ、そうでしょうね。
要は、まあ、お店任されて、で、そういう女性を使って、運営して、で、利益、売上の何パーもらうみたいな、そういう契約だと思うんですよね。おそらく。部合が利益を分配するか分かんないけど、
はいはい、
それはもう、業務委託だと思うんですけど、まあなんか、何時から何時ねって時給2500円だよ、みたいな、それはもう、労働者になっちゃいますよね。で、断れない仕事を、依頼されたら断れないわけですよね。
指揮命令かなわけですね。
このお客さんの相手したくないみたいな。
確かに。嫌です、嫌です。
まあ、おそらくダメ、
うん。
どうなんだろう、ダメだと思うんですよね。うん、まあ、時間でやってるからね。
はいはい。という感じの実態、事実が起きたということなんですけど、先生、最後に、今後っていう観点で一言なんかいかがですか、ね、どう、 キャバクラ業界のみならず少し波及はあるのかなと。
ただやっぱりあの行政はねあんま関わりたくないですよね。
ああ、それが本音なんですね。
うん、公務員の人やっぱり暴力団の人とかやっぱまだまだ関与してるから、関わりたくないっていうのは本音だと思いますね。
なるほどですね。
だから、
あんまりそんなに一気に波及していくかというとそう
でもなさそう。一気に波及しなくて波及するとしたら美容師の人とか。あっちは危ないですね。
ああ。
うん、あの、業務委託の美容師の人は、かなりの割合で労働者の人多いから。
なるほどね。
うん。だから、これが波及するとしたら、
うん、まあ、むしろ。逆に別業界の方に行くかもしれない
と。別業界の業務委託やった、これが労働者だったら、じゃあ、どうなのみたいな。
なるほど、なるほど。そういうことか。うん、
あ、この業界、やっぱ特殊は特殊なんで、あんまり広がらないと思うけど、他の業界に飛び火すると思います、ね。
なるほどね。だとするなら、うん、我々のここはっていう解釈が生まれてくるということですね。まあちょっとあの、今後ね、あの、もうちょっと判例等々もどんどん出てきたら、また必要に応じては話していただくかもしれませんので、今日のところは、まず本当に速報って感じですかね。出たのを捕まえてことですので、
はい。はい。
終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。